こんばんは、おはようございます、こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して生放送でトークをお届けしています。ホストの麦子は今アメリカのアーバナ市の、ダウンタウンにあるスタジオにおりますが、リュウタさんは静岡にいらっしゃるはずですが、つないでみたいと思います。リュウタさん、こんばんは。
こんばんは。
リュウタさん、日本はもう12月ですね。一足早く。
そうですね、今日もう日本は12月になってます。
どうですか、師走、街の雰囲気違いますか？
どうでしょうか。今年は多分結構あったかいので、特にまあ静岡は東京よりも少し南にあるので、余計そう思うのかもしれませんが、20度ぐらいになる日もまだあったりして、あんまり12月っていう感じもしないんですが。
そうですね、セントロスだったらもうマイナスですよね。
そうですね、
こっちはサンクスギビングが終わったらあっという間になんかクリスマスの雰囲気に、翌日からなんかツリーとか飾ってあったりとか、ダウンタウンも、普通のお家も変わって、大体そうなんですか、サンクスギビングが終わったらクリスマスの雰囲気、年末の雰囲気、アメリカは。
アメリカの場合はそうですね、多分、サンクスギビングが割と大きいイベントなので、それが終わったらパッとホリデーに
切り替えて、
切り替える、
準備する、何準備するんでしょうね、今の瞬間って。
まあデコレーションとしてはツリーとか
電飾とか、
ライトアップとか、そうですね、そういうものだと思いますが、あとまあ家ではプレゼント
ですかね。あ、そうですね、大変ですね。たくさん送り、家族が大家族だったりすると大変だったりするんでしょうね。
そうですね、結構遠くに住んでても、もう直接会わない場合でも送ったりもするので、
私もクリスマスカードをこっちで受け取ってしまって、ロンドンのおじいちゃんとかおばあちゃんとかに、私今年アメリカに行ってるからねって言って行くときに住所を渡したら、もう11月末からカードが来てすごい焦ってるんですけど、早く着くのはいいんですね、クリスマスカードは。
そうですね、年賀状と違って、言葉が、年賀状は、日本の年賀状は今年もよろしくお願いしますって書くから、
そうね、微妙ですよね、前の年につい
ちゃうとすごく変ですけど
今年も終わりじゃんみたいに言われ
そう。そうですよね。クリスマスはいいクリスマスと年明けを、ニューイヤーを過ごしてくださいみたいな、未来のことを書いてあるんで、今年もよろしくも未来か、それはそうとしてそうですね、それより早く着く分には全然問題ない。
遅れるとちょっとなんかかっこ悪い感じもしますね。
そうですね、だからむしろ早く出しといた方がいいのかもしれない
と思うとちょっと焦っているんですけどそんな感じで、今日もしゃべりをしていきたいと思います。今日は、後半に浩二さんのトークお届けをするの でその時にお魚の漁業の話が入ってくるので、今日の曲は全部浩二さんに選んでいただいて、ちょっと懐かしい曲が多いかな、魚関係の曲をお届けしたいと思います。最初はパフィーの渚にまつわるエトセトラ、これは有名な曲ですよね、割と誰も知ってる。
そうですね、パフィーが結構人気だった、今もまあ人気だとは思いますが、
アメリカでもね知られてるし、ということでこの曲をまずかけてみたいと思います。 パフィーで渚にまつわるエトセトラ。トムさん、最初の曲をお願いします。どうぞ。この曲の作詞作曲は誰でしょう？
誰でしょう？このどうだろう。
パフィーの曲っていつもそうなのかな。
この頃は井上陽水、奥田民生が作ってた頃ですかね。ではない。はい、
正解です。突然クイズになって申し訳ありません。その頃の曲は大体そうなんですか、パフィー？
なんかデビューした頃は多分その2人で作ってたと思います。うんうん、
そっかそっか、そうか。ということで正解でした。パフィーの渚にまつわるエトセトラです。では、シャンペンアバナのイベント情報ということで、どうでしょう、私の声まだエコーしてるでしょうか。聞いていらっしゃる方、もし変だったらまた教えてください。ああ、I see。 はいはい、トムさんが原因を突き止めてハハハと笑っております。私のパソコンの設定のミスでした。はい、これから大丈夫だと思います。それでは、アバナシャンペンのイベント情報ということで、リョータさん、今日はジャパンハウスに関連するイベントがいくつか入ってますね。
そうですね、
この最初のオファーマンは久しぶりですね。はい、毎年でもお伝えしてるね。
最初はそうですね、最近はこの人、うん、この人というか、
なんか会ったことないんですけど毎年紹介してるのでなんか身近に感じている今日この頃です。
うん、そうですね、ニック・オファーマンっていう、俳優さん、コメディ俳優がいるんですけれども、うん、この人はイリノイ大学出身で、まあ、在学中はジャパンハウスにもとか、うん、佐藤正造先生にも、指示したとかしないとか、うん、まあ、したんだと思いますけれども、うん、ニック・オファーマン、去年かな、イリノイ大学のコミンスメントスピーカーとしても来ました。卒業式のスピーチですね。ということで最近は結構シャンペンアバナに戻ってきて、そのジャパンハウスのファンデライジングとかに、協力している感じ。
そのニコーファーマのイベントが12月3日の月曜日は、
はい、
でもこれは大学じゃないんですね。バージニアシアターで、
そうですね、うん、ダウンタウンシャンペーンにバージニアシアターっていう、劇場がありますけど、そっちで、トークショーですかねをします。
会場が7時半
会場が6時半、開演7時半です。
ということで、
はい、
これは結構チケット、またはるかなショーのサイトにリンク貼っておきます。結構な、安くはないですね。35、45、55、80、VIP のやつは250ってなってて、
はい、
はい、まだ残ってるかどうかは分かりませんけれども、ということですね。でもこれにはちょっと無理かなという方は、というか学生さんも行けるっていうのが翌日でしょうか。12月4日、
はい、
火曜日。
そうですね、うん、12月4日に、イリノイ大学のフォーリンジャーオーディトリアムの方で、
うんうん、
イリノイ大学の学生、向けというか、専用っておかしいな、まあ、イリノイ大学の学生、うん、 ように、そっちでも内容は多分同じだと思いますが、
うん、そうなのかな、うん、
どうなんだろう、違うのかな、
どうでしょうね、両方行ってみたら人に教えてもらいたい、うん、うーん、ニコハーマンってそんな全国的に有名な方なんですか、毎年お伝え、この最近この数年お伝えしてますが、うん、普通にポスターが IMC の入り口とこにもなんか2枚貼ってあって、で、うん、なんかひげもじゃもじゃでなんかコミカルな顔してないんですけど、すごい真面目なおじさんっていう感じ、一つは鎧着てて、うん、そのなんかその鎧着たポスターの上にはるかなショーのポストカードがなんか貼ってあって、もともとはるかなショーのポストカード貼ってあったのところに、うん、ニコハーマン の, その鎧着た、ポスターが重ねてあって、めっちゃ似合っててなんかすごい親しみを感じてしまったんですが、全国的にもこうテレビとかにも出演されてとかでよく知られてる方なんだ。
そうですね、そうですね、あの全国ネットの、ドラマシリーズとかにも出ていましたし、
うん、っていう、方が、イリノイ大学出身でもあり、ジャパンハウスと縁が深い方ということで、ファンドライジングのイベントで、次もファンドライジングと関係してるんですね、ジャパンハウスの。
はい、そうですね、もう一つジャパンハウスの、ファンドライジングイベントがあります。ジャパンハウスアニュアルバザーということで、うん、バザーです。これは来週の土曜日、うん、明日ではなくて来週の土曜日、12月8日の朝11時から5時まで、うん、で、これはまあ毎年もったいないっていうのが、テーマにしてやっていて、うん、まあリサイクル・リヒューズの、バザーですけど、まあただ日本に関係のあるものとか、うん、陶器とか、それからまあ日本に関係ないものでも手作りのギフトにちょっと使えそうなものとか、そういうのが、そういうのを売ります。で、これの収益はジャパンハウスのインターンシッププログラムっていうのを最近数年やっていて、イリノイ大学の学部生、アンダーグラジュエットの学生さんがジャパンハウスのまあ、イベントの企画とかを運営をしたりして、まあ、インターンの経験を積むっていうのをやってますが、そのプログラムの運営費として使われます
じゃあこれもそのいつもクリスマス前っていうか12月入った頃の、うん、なんかプレゼントがあったらいいなとか、これあの人にいいかもとか、そういう時期にされてますよね、このもったいない。
そうですね、
でこのもったいないって言葉は日本語ですけど、なんか割とこうこちらでも通用する言葉ですか。そうやっぱり、
うん、なんかある時ちょっと流行ったんですよね、多分英語圏でも。
あ、そうなんだ、
うん、なんか紹介されて、
うーん、じゃあひょっとしたら分かる人は分かるかもしれない言葉になりつつある、うん、もったいないバザーがジャパンハウスのアニュアルバザーが12月8日土曜日の朝の11時から5時までということです。
はい、
そんな感じですかね、イベント情報は。
そうですね、う
ん、年末まだまだいろんなことがあるかと思いますが、はい、ありがとうございます。では今日は後半のトークをゆっくり聞きたいので、すぐに音楽に行きたいと思いますが、芝谷ひろみでお魚天国、この曲はりょうたさんご存知ですか。聞いたらなんか知ってる、
多分聞いたことありますね。
私もタイトル見て知らないと思ったけど、魚魚魚とかなんかこう、うん、スーパーとかでなんかいつの間にか聞いてる曲かなっていう、
うん
うん、で、お魚天国はウィキペディア見たんですけど、全国漁業協同組合連合会 JF 全漁連 中央シーフードセンターのキャンペーンソングとして制定された楽曲であるっていう風になってたんですが、さてこの歌詞にはお魚が何種類入っているでしょうかっていう風に聞くといっぱい入ってるみたいなんですね。知らなかった、本当にこんだけ入ってるのかなっていう数が書いてあるので、後で何種類かちょっと曲の後にご紹介してから小路さんのトークをご紹介したいと思います。まず曲に行きます。芝谷ひろみでお魚天国。数えてないんですけど、私も書いてあるん
で、どうでしょうね。
意外と多いんですよ。
なんかこうマスのマスとかは魚の名前とかして数えるのかとかも、
そっか、なるほど鈴木くんとかいろいろ出てきたから、さよりちゃんとか言われたら、さよりちゃんなんかもう女の子が、そういう女の子がいるのかなと思って聞き逃してしまいますが、なんか31種って書いてありましたね。なんとかのマスとかも入ってるのかもしれませんね。なんかトムさんが魚魚魚ってなんか 音を聞いて歌ってましたね。こっちが笑えてきたんですが、そうやってこう耳から魚の名前を覚えるっていう感じの曲なんだと思いますが、セントルイスにいらっしゃった時にそんな魚の種類なかったですよね。
そうですね、まあ、魚屋さんっていうのは、まあ、あるといえばあるんですが、まあ、内陸なので、
ね、スーパーで今この曲を聴いてなんかすごい懐かしい感じがします。この間カジキを食べて、あ、なんか久しぶりと思ったし、でも10種類ぐらいしかないような気がする、売ってる魚が、魚とか、あ、でも貝とかも入れたらもうちょっとあるか、ちょっとなんか懐かしくなってしまいました。ということで後半のトークは、先週に続いてイリノイ大学の歴史学部の博士課程5年生の浩二さんのお話を伺う、お届けしたいと思うんですが、先週は浩二さんが TA をしているっていう、お話とか、イリノイ大学の大学生結構真面目で、席も大学の教室の席も前の方に座って、こう自分が勉強したいっていうことを優先させて、そんな友達と一緒にいないとか、そういろんな子の話を伺ってたんですが、今日は浩二さん自身がじゃあわざわざアメリカの歴史学部に行って何を勉強しているのかという、なんかそういう突っ込んだ話を、そんな聞き方をしてないんですが、優しく私が聞いておりますので、ちょっとお届けしたいと思います。トムさん R1 please